公共図書館のデジタル化。公共図書館でのデジタル化活用事例、電子図書館導入事例、韓国の先進事例から。デジタルアーカイブの現状と課題、秋田県立図書館の事例から。講師、山崎弘樹、秋田県立図書館副館長。地域資料デジタル化の現状。地域資料デジタル化は、都道府県立図書館で約 25% です。市町村率の約 3% と比べて多いと言えますが、都道府県は47、市町村、自治体数は約1700なので、図書館数ですと市町村の方が多く、また、記事作品や主題別作品データベースを含んでいるので、一般的なデジタルアーカイブはかなり少なくなります。ウェブでの地域デジタル化資料の提供状況は、そもそも地域資料ホームページで出しているケースが多く、政令市の図書館では約 40% ほど実施されていますが、その他の自治体ではあまりやられていません。これは平成19年の調査で5年経過していますが、大きく変化していないと思います。デジタルアーカイブの成果。秋田県立図書館でデジタルアーカイブを行っていることの成果としては、地域資料の活用、地域資産の保存、地域の活性化があります。地域資料の活用では、地域の観光物や文化財などを展示会で使っています。展示会では、再度アナログ化する印刷パネルなどで見せています。例えば、貴重資料やポスターなどは一度デジタル化しないとパネルとして印刷できません。デジタルアーカイブの大きな課題としては、電子情報の長期保存は難しいことです。例えばパソコン OS の変更や、閲覧するソフトウェアの更新によって読めなくなるなど、当初のままのデジタルアーカイブだと、およそ10年で4分の3は使えなくなるという報告もあります。デジタルアーカイブを長期間閲覧できるようにするためには、適切な処置が必要で、最近はクラウドサーバに保存して利用するケースも考えられています。さて、デジタルアーカイブを活用した地域の活性化施策としては、地域ブランドへの活用があります。デジタルアーカイブを利用したビジネス支援の例をご紹介します。当館がデジタル化した資料に、菅山住遊覧記があり、この資料には湯沢市三関地域は江戸時代から土壌が良かったという記述があります。県内の農家がこの資料を地域のさくらんぼのパッケージに使用して、ブランドの構築に利用しています。このように貴重資料のデジタル化は、思いがけない効果があります。また、当館所蔵の解体新書は、デジタル化したことにより、教科書、参考書に使われています。さらに、御曹司、義経伝説、資料は、デジタル化して公開したことで、県文化財指定を受けました。デジタル化には画像だけでなく、口述資料もあります。ユネスコ公共図書館宣言の中に、公証伝文化を守るとあることもあり、平成11年に秋田の民話を11人から10話ずつ収集し、デジタル化しました。そのうちの5名はすでにお亡くなりになっており、紙は数百年持ちますが、公証文化は10年単位で消えていきます。これらはデジタルで守っていくべき最たるものです。デジタルアーカイブの課題。デジタルアーカイブの制作には、デジタル化する技術手法が明確に規定されていないという課題があります。私が国立国会図書館で仕事をしていた際に、デジタルアーカイブについてのマニュアルを制作したのは、多くの自治体ではある一定の指針がなければ、何をどうデジタル化していいかわからないことが多いからです。その後、全国の自治体などから電話での相談があり、図書館からは、このデジタルアーカイブ化する見積もりは正しいでしょうかとか、一方では業者からは、このデジタルアーカイブ化する使用は正しいでしょうかと聞かれます。デジタルアーカイブについての使用や見積もりについては、両方とも客観的には適切かどうかはわからないところがあると言えます。デジタルアーカイブは保存の役目もあると言われていますが、まだ長期保存に関する指針も特に決められていません。 一般的にはデジタル化して CD-ROM などのメディアへ保存をしますが、作業を実施した担当者が変わると、まず保存した媒体の所在不明になるケースがあります。ネットワークのサーバー上のハードディスクに保存するのであれば、その点は心配ありませんが、本のように形としてわかる保存はできません。他の課題としては、地域資料として何があるのかという情報も課題です。地域資料の何をデジタル化するかを知っているに担当者がいないと、自分の図書館に地域資料として何があるのかわからなくなっています。電子書籍の導入状況。秋田県立図書館では、平成24年10月19日から電子書籍提供を開始しました。この電子書籍の提供は、アメリカや韓国に比べると非常に少ない状況です。また、現在電子書籍として提供されているコンテンツも、3割から4割が青空文庫やグーテンベルク21といった著作権が切れている作品です。地域の図書館の可能性としては、地域出版との共同で実施する電子書籍の提供があるでしょう。また、電子書籍の技術的な課題は、どんな電子書籍フォーマットを提供するかもあります。現在は多くが PDF で提供されていますが、この PDF で提供することが適切かどうかは課題となっています。現在、電子書籍のデータは、印刷などの制限がされていますが、詳しい人なら簡単に解除することも可能で、やはり、フォーマットによる課題は多いと言えます。電子書籍の導入課題。電子書籍を導入する上ではまず、DRM、著作権管理の問題があります。これがないと、著者や出版社などから、電子書籍を図書館で提供することについて協力が得られないことがあります。コンテンツから見ると、まだまだ図書館に適したものがあまりありません。県立図書館なので、市町村図書館でも配信を始めたときに、県立と市町村立で提供するコンテンツをどのような住み分けをするのかが問題となります。もし、県立と市町村立図書館で電子書籍を提供する場合は、同じ住民に同じ電子書籍を重複して提供しないようにすることなど、それぞれの役割分担が必要です。次に課題としては、図書館職員の技術的な理解が全く進んでいない点です。電子書籍を知っていても、フォーマット、DRM など具体的知識がまだまだありません。よって、電子書籍でコンテンツを提供することは、実際にやってみないとわからないことが多くあります。図書館で電子書籍の提供する場合と紙の本を貸し出すことは全く違った性質を持っていますが、現在だと図書館員は両者を同じように考えがちです。このギャップはかなりあります。違った特質を持っていますから、やり方や内容も変えなければいけません。ハイブリッド出版への取り組み。講師、森田博久、大日本印刷株式会社、フォントビジネス本部、チャネルソリューションユニット企画開発第3部、部長。弊社の取り組み。図書館もしくは大学の視点から説明したいと思います。弊社は印刷の技術を広げながら、いろんな製品の開発に取り組んできました。2001年から、印刷技術と IT を組み合わせた新たなソリューションを開発し、新しい創発的社会に貢献したいという経営理念のもとに進めております。生活者のところに図書館や学校が入っています。通常、出版業界のことを語る場合、図書館は利害が衝突する部分もあるので入りませんが、生活者の視点から見ると、人々は書籍を買ったり借りたりしますので、この視点を盛り込んだのがポイントです。電子図書館という視点での出版業界の現状。電子の取り次ぎでは、図書館向けに電子書籍を販売していいか許諾を取っています。これが、コンテンツを図書館に数多く提供できていない理由です。本や雑誌は、10年以上右肩下がりで、少子化や読書に触れる機会の減少が要因だと言われています。書店は10年間で3割減っています。 書店が全くない地域が相当数あります。では、お年寄りがアマゾンで本が買えるか聞くと、首をひねられる方が相当数います。何か本に触れる機会がないか検討しています。日比谷図書文化館では、昨年度図書館内に書店を入れました。千葉大学もアカデミックリンクセンターの図書館に大学生協が入っています。同じ場所で借りたり買ったりできる。こうしたモデルが地方も含めて広がってほしいというのが我々の思いです。ハイブリッド書店。ネットとリアルな書店に電子と紙をうまく組み合わせて届けていくというのをフォントサービスで推進しています。ユーザーは電子書籍もリアル書店もうまく使い分けています。もう一歩踏み込んで、この本は図書館で借りようか、買おうか、中古でいいかと考える人もいます。この生活者視点で最適な形を提供できればと思います。実験的な取り組みとしては、札幌市の中央図書館では、図書館に行く人は書店にも行くということで、図書館で電子書籍を体験した人に、書店に行ってもらい、関連する地域の書籍を購入すると、コーヒー券を差し上げるという、送り客の実験を行っています。我々の取り組み。東京大学の資料編纂所と、3年かけて社会連携講座という研究を行いました。自治体史をフルテキスト化し、関連する資料の高精細画像をリンクして見せるものです。単純に本を読むより、侍がどういう系譜なのかなど、どんどん深掘りができるようになっていますが、これはコストが非常にかかるので、どうやって捻出するかが課題です。電子図書館も進めています。利活用としての電子書籍サービスと、地域、地方をキーワードとして、蔵書として持っていただきたいものをデジタル化して、配信するものとの2つに分けて、電子書籍の中で実現しようとしています。現状の電子図書館は、紙の本と同様にデジタル化したものを読んでいただくだけですが、電子では、もっといろんな活用ができるという取り組みも試験的に行っています。学校と連携し、電子教科書で学習し、関連する調べ学習を図書館がデジタル化した資料を活用したりするものです。子どもも全く抵抗がなく、マニュアルも読まずに勝手に使っていく様を見ると、教育、学習という観点で利活用に資するものであると思われます。また、図書館で蔵書をデジタル化する場合、これらの資料が何のために利用されるのか意識しないといけないと感じました。特に、例えば先生が今後閲覧だけではなく、素材として利用しようとすると、資料作成の部品として使うのは許諾対象です。これらも含めて権利処理をする必要があります。最後に、最近、大学生協連合会が学生生活実態調査を出しました。この40年間で書籍の購入費用が 73% も減っています。読書時間は 77% も減っています。このような状況を考えますと、紙か電子かという議論以前に、いかに本に触れる機会を作るかを最優先しなければと感じています。韓国公共図書館デジタル化動向について。講師、山崎英三郎、日本 ECO 相談役、電子出版政策流通協議会、公共ビジネス部会部会長。日本より進んでいる韓国の事例をお話しさせていただきます。韓国では国会図書館とは別に、国内すべての図書館を管轄する国立中央図書館があり、なお3年前に国立中央図書館隣にデジタル図書館もできています。デジタル図書館では、デジタル化された新聞や雑誌が読めるシステムが実現され、実物大で読める大きなディスプレイも設置されています。また、PC 閲覧室には600台以上の PC がありますし、敷地内では Wi-Fi も可能となっています。このような環境が当たり前になっています。韓国と日本と比較してみますと、人口は日本の約4割、面積は日本の4分の1ですが、スマートフォン契約数を見ますと、その普及率は日本の 2.5 倍になっています。 今年の12月末には、20歳代から40歳代の人たちでは1人1台、50歳代から65歳でも4人に3人は持つと言われています。公共図書館数は日本の約4分の1ですが、小さな図書館は全国の農漁村に約3600館あります。日本の電子書籍に対応した図書館は、現在は11館です。韓国はその段階で457館と全体の約6割になっています。電子出版、電子ジャーナルのコンテンツ数は、日本が200万、韓国は640万と3倍になっています。韓国公共図書館の実態。2003年度との比較で、韓国の公共図書館は 1.6 倍に増えていますが、日本は 1.15 倍とほぼ横ばいです。なぜ、韓国の公共図書館は増えてきたのでしょうか。そしてデジタル化が進んできたのでしょうか。一つ目は、大統領直轄機関として図書館情報政策委員会があり、国の政策として戦略的展開を図るべき公共図書館の戦略ビジョンを作っています。二つ目は、図書館を先進一流国家を先導する機関と位置づけ、創意的人材育成の役割強化を目指しています。図書館は国を一流にしていくためのインフラと考えています。国民の知識情報格差解消や教育、学術、研究の中心的な役割をも担っています。3つ目は、これらを支えるものとして、国立中央図書館及びデジタル図書館の存在と役割があります。4つ目は、国の政策に沿うシステムの展開には国から半額程度の支援を受けられます。5つ目は、システムの標準化が図られているために、例えば、利用者個人による相互貸借サービスが可能になっています。6つ目は、利用者の視点から365日24時間サービスができるようなシステムにより、利用者は図書館に行かなくてもサービスが受けられます。7つ目は、スマートフォンの急激な爆発的普及により、スマホ利活用のシステムが当たり前になっています。自宅からだけでなく、動きながら本の予約ができます。ネット予約した本は、出勤途上に地下鉄の駅で貸し出してくれます。さらに、電子書籍で読みたい方は、地下鉄車内や駅、公園などで、スマートフォンを利用して読書が楽しめるようになっています。電子書籍システムの状況。スマートフォンやタブレットを使った電子書籍サービスは200巻を超えています。ビューアソフトも共通化されていて、利用者はソフトを意識せずに使えます。相互貸借は利用者からアクセスが可能で、自宅まで届けてくれます。日本は著作権対応への大きな問題がありますが、韓国の場合、新刊本については5年経過したものをデジタル化しています。デジタル化した本を読む場合、複写伝送権協会が著者に対価を払う仕組みになっています。デジタル図書館から配信する際には送信料、印刷の場合には印刷料が発生するなど、細かく決められています。リブロピアというスマートフォンタブレットを使った図書館システムが非常によくできています。貸し出し、返却、検索、予約などの図書館システム全体が組み込まれた上に、スマホの持っている機能がプラスされて、使いやすくなっています。例えば、自分の近くに図書館があれば、自動的にスマートフォンの地図上に表示されますので、タップしますと、その図書館にアクセスできますし、様々な情報が手元に現れることになります。国立デジタル図書館の事例。図書館内の座席予約ができるシステムも大きな表示ディスプレイを使い、タッチ式で可能となっていますし、本を受け取る予約ロッカーも整備されています。予約ロッカーは、インターネットで予約した本を地下鉄の駅や大手スーパーで受け取れる仕組みで、利用者カードをかざして、本人確認後にロッカー内の本が受け取れます。インチョン市立図書館の事例。インチョン市では、駅や空港等公共施設にキオスク端末が置いてあります。 キオスクに書かれた有名人の書いた本の感想などを読むことができます。表示されている二次元バーコードを読み取ることで、電子版の本を借りることができます。飛行機を利用するビジネスマンは忙しい人が多く、図書館に行く時間はないが、本は読みたいという人たち向けに、読書と人との出会いの場を増やすシステムを取り入れています。